ても眠れない日本人へ。この番組は株式会社パシフィックウェーブ田中圭介がお送りするラジオコラム番組です。目的と目標の違いを正しく理解し整理すれば、人生はもっと楽しく生きられる。そんなメッセージとともに、より豊かな人生を送るための様々な生活術を紹介する番組です。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りします。
プロゴルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって首や頭がニュートラルな状態で保てるので、とてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めは舞鶴のパシフィックウェーブ、電話 0773-75-8688 にお問い合わせください。
皆さん改めましてこんばんは。この番組のアシスタント藤本香織です。そしてこの番組のホストをご紹介します。株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんです。田中さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、2019年2回目の放送となりました。
はい、そうですね。
前回抱負、そして目標目的のお話をしていただいて、はいはい、私もしっかりとそれを住み分けを理解してですね、
はい、
整理することができました。
ありがとうございます。
こちらこそ今日のお話も楽しみに伺いました。
はい、今日はですね、つい先日のことなんですけれども、まあ、テレビを見てますとね、
はい、
いつやるの今でしょうの林先生でしたっけ。
林先生が、
ニートの、高学歴のニートの人たちと、一つの勉強会的な形でですね、座談会やってらっしゃった、見てて面白いなと思ったんですけどね。林先生は仕事に対する、まあ、一つの考え方というので、できることできないこと、好きなこと嫌いなこと、こういうふうな軸、縦軸にできることできないこと、左右の軸に好きなこと嫌いなことっていうふうに分けて、この十文字についますと 1,2,3,4 つのスペースがありますから、どこにその自分の仕事が入ってくるのか、やっぱり好きなことでできることって非常にやりやすいですよね。だからできなくて嫌いなことってやっぱやりたくないわけですけども、非常にまあ明確に分けられてるなと思ったんですけれども、まあ、ただ一つ私はその中で自分自身のお役目といいますかね、
はい、
今いつも申し上げているように何のためにっていう部分が、もう少しこう掘り下げてお話しいただけたら面白かったなと、こういうふうに感想的に思ってます。で、そのニートの高学歴の学生たちの中でですね、180日だけ働いて3000万円の収入があるところだったら僕と仕事しますよと、まあ、こういうふうに言ってたんですね。で、そんなところはそう簡単にはなくてですね、まあ、例えば、おいおいと仕事をしていく中で180日、年の半分しか働かないけども3000万の収入があるようなシステムを自分で作り上げていけばそこに到達できるでしょうけど、最初からそれをお膳立てしていただいているところに就職する、これはまず無理なことだと思うんですね。
そうですね。
仮にそういうふうなことがあったとしても、これは私はまだ長く続かない。なぜならそこに感謝の思いと自分自身がこのお役目をしっかりと認識して対応してない、取り組んでない限りは必ず何かと、継続できない事象って起きてくると思うんですよね。やはり自分で組み上げてきてないもの、そういったものについては、まあ、泡をつかむようなバブルの世界が同じだと思うんですけども、なかなか足が地についてない、これはですね、命かける仕事には当然ならないというふうに私は考えるわけです。ですから、よく自分に合ったコンセント、ね、それを探して就職先を考えるというふうに表現されたりするんだけども、自分に合ったところってそうそうないわけですよね。ですから自分がそこに合わせる努力をどれくらいできるのか、またはどうしても探して探して探しても自分に合うコンセントなければ、自分自身の新しいコンセントを自らそれを作っていくっていうことをする、まあ、どちらかしかないと思うわけですね。
はい、
まあ、私なんか振り返ってみると、 一つのジェルトロンという商品を、開発する一つの背景っていうふうに考えていくと、まあ、ウォーターベッドの理論の中から、いかにこの機能を水以外のもので作って、日本人の睡眠環境をより良くしていくか、まあ、こういったようなことを常に考えていく中で、ものづくりをしていく。でも地球上にほとんどそれに、同じ考え方で作ったものがなかった、まあ、ただアメリカに一つ、四角のジェルっていうものを考えた人がいて、それの権利を買って、改良改良改良ということで改良を重ねながら、ズレの力を吸収するという機能を持った寝具、眠る道具を作り出してきた。これ今までに、なかったコンセントを自分で作ったわけですよね。はい。で、そこに作るのは作ったとしても理解していただくことがなかなか難しい。ですから、市場で一般の方々にご理解いただきやすくするために学会に出て研究発表していく、または、著名の先生方に、うちの商品をご使用いただいて、そのエビデンス、医療知見データをいただいて、それをまた学会で発表していく。そして、多くの方々がこういうデータが出てるなら安心だねって言っていただけるところまで来て、やっとこう商品として世の中に動き出すわけですよね。そのコンセント作りって非常にこう簡単ではないわけです、で、多くの一般的に考えると、そんなことやったってうまくいかなかったら大変だよと。だから既存のあるものを工夫してやる方が絶対いいんだ、新しいものを作るっていうのはそう簡単にできないから、そんな無茶な冒険はやめた方がいいと、まあ、こういうふうによく言われますよね。まあ、年末にも話したように、そうすると夢が語れなくなってくる。現実的にできそうなことだけをしなさい、そういったことを口にしなさいというふうに言われると、うかつに大きなお話、まあ、人から見ると雲をつかむような話に聞こえるかもしれないけど、自分自身それを真剣に命がけでやっていって、そこに関わるお客さんの喜びが自分の喜びとして感じられることであれば、命かけるに値する仕事だとこう思うんですけどね。なかなかその価値観を共有できる方々がいないと、そういうふうなことは無謀なことだからやめなさいと。これ学校の先生でも前も言いましたように、非現実的に感じるようなことを言う生徒にはもっと現実を見つめろという先生方が多いというのをよく聞きますが、そういった状況の中に置かれている子どもっていうのは新しい発想ってしにくくなってくるから、イノベーションってないわけですよね。だからそういった意味で日本人よりアメリカ人の方がイノベーションの考え方、まあ、そういった行動のパターンっていうのもすごく奇抜であるけれども、その発想の中に新しいものが生まれてくる。まあ、そういうことをこれから日本をもっともっと大事にもしていかないといけないなっていうふうにも思ってるわけですね。で、話を戻して、じゃあいつまでニートやってるのっていうことになってくるわけですけども、まあ、林先生の考え方は、親のすねをかじれるだけかじった方がいいというふうなお話も出てきました。まあ、でもそこにですね、いつまででもそういう状況が一生続くわけがなくって、親が亡くなれば収入もなくなるわけですから、生活の基盤がない状況でやっていけないので、まあ、どこでその生活を切り替えるか、気づきを持って、自分のライフスタイルを変えていくかということなんですよね。だから、すねかじれている間はしっかり感謝しながらかじっていれば、その中で自分なりの新しい方向性を見つけられると思うんですけど、そこに大事なのは感謝の思いがあるかどうかっていうことですよね。それを当たり前のように受け止めてると気づきってなかなか出てこない。まあ、ぜひとも、この前そのお話の中には、東大出て何年もニートやってるとかね、IQ が140以上あって、そしてニートやってるとか、そこにはちゃんと理由がそれぞれの本人なりにあるんですけども、まあ、でも何のために生きる目的はっていう部分についてはやっぱ触れられてない。お金の尺度がかなりなウェイトを占めた、まあ、討論会的になってましたよね。一度やっぱりお金の尺度外した状況の中で自分の仕事というもの、生き方っていうものを考えてみると、新しい道の作り方っていうことに発見できるんではないかなというふうに思ったりもしてます。で、去年はですね、例えばうちの商品に関わることでプロゴルファーのキャディの方々にうちのジェルトロン商品を多く使っていただいてるんですね。で、去年は男子プロの場合、非常に、人生初の第一勝を挙げた選手が何人かいたわけです。で、そういった、 ベテランじゃない新人で最初の勝利を挙げた選手たちが何を語っているかというと、最初は賞金王になりたいとか、まあ、一生挙げてたくさんお金を稼ぎたい、また有名になりたいっていうふうなことを思って、ずっとそれをモチベーションに取り組んできたけれども、実際に優勝してみて思ったことは、自分に関わる友達、家族、まあ、そしてメーカーさんの支援をいただいているそういったスタッフの方々が優勝のシーン、自分が喜んでいる横で自分以上に涙を流しながら本当に喜んでくれている姿を見たときに、ああ人を喜ばせることがこんなに自分自身にとって幸せなことなんだということに気づいたっていうコメントが非常に多いんですね。でそれはやはり多くの今までのスポーツのプレイヤーを振り返ってみたとしても同じようなことが言えて、いかに、お金を儲けるか賞金稼ぐかということよりも、自分の例えば、これは、プロの選手方みんなそうだと思うんですけれども、自分のプレーによって感動していただけた、賞金がどうこうというよりも、あなたのそのスポーツマンシップに乗ったそのプレーが私をすごく勇気づけてくれたっていう感謝の言葉をもらえるとき、これがもう本当のプロのスポーツマンとして、妙利に尽きるというふうな言い方をされてましたし、高校野球について考えると、当然そこで優勝賞金なんて出ないわけですから、はい、お金の尺度で高校野球って語れないわけですよね。でも優勝するしないということよりも、例えば地方の小さな大会でも一生懸命、ボールに食らいついて野球をやってる姿から、まあ、見てる人たちが感動の涙を流すシーンっていっぱいあると思うんですよね。そうした時に野球やっててよかったなとその野球少年は思うでしょうし、それがやっぱり何か自分のプレーのスタイル、プレーの仕方によって多くの人たちが感動してくれる、そこに野球をする一つの魅力もあるのかなというふうに思います。これはプロアマチュア問わず、やはり自分の、プレースタイル、プレーによってどれだけの人を感動してもらって、それによって人を喜ばした実感を自分が感じて幸せに感じられるか、まあ、この目的がしっかりあればニートの脱出もできるんじゃないかなというふうに思ったりしました。
本当ですね、はい、ありがとうございます。田中さんのお話は毎回聞くたびに、私もブレそうになるところを何のためにというところにちゃんと戻していただいているなという感じがいたします。
はい、ありがとうございます。
実はこの田中さん の番組はですね、 FM マイズルのホームページでこれまでの番組すべてご覧いただくことができます。ぜひホームページからポッドキャスト、こちらをチェックしてみてくださいね。今日のご出演はこの番組のホスト、株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんと、アシスタントは藤本香里でお送りいたしました。田中さん、今夜も素敵なメッセージをありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、今夜もゆったりとしたお時間をお過ごしください。また来週この時間にお会いいたしましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。
この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。